高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週も先週に引き続いて交通事故の話です。交通事故の裁判の話になります。今週ご紹介の事件も皆さんよくご承知の今年6月千葉県八街市で起きた下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込んで、子どもさんたち5人が死傷したというこの事故で裁判が始まったというこの事件のことです。でこの事件では捜査段階では過失致死傷という罪名だったのが起訴の段階で自動車運転致傷行為処罰法の中の危険運転致死傷罪で起訴されました。これは飲酒などによって危険な運転をして事故を起こしたという場合に適用されるその罪名になったわけです。で、被告人ドライバーはこの危険運転致死傷罪での起訴について争わなかった、その通りですという起訴内容を認めたことによって審理は非常に簡単に終わりました。で検察側は被告人が以前から飲酒運転を繰り返していたと、そしてまた勤務先でも注意されていたのに聞き流していたというようなことを指摘しました。実際の状況はどうだったかと、この事件に関する状況はどうだったかと申しますと、千葉市内の高速道路のパーキングエリアで220ml の焼酎を飲み切った。でそして事故現場の120mほど手前から下垂状態、居眠り状態に陥ったというふうになっていたようですね。で、時速は56キロで走っていて、アルコールの影響で居眠りした状態で道路脇の電柱にトラックを衝突させた。そしてその上、先ほど申し上げた小学生の子どもたち5人をはねて死傷させた。男の子2人が死亡し、女の子1人が重体になり、そしてまたそれ以外に男の子2人が重傷を負ったと、こういう事故だという、そういう内容でした。運転中にアルコールを保有していたということになりますから、いわゆる飲酒運転であることは明らかであり、事故を起こした原因の中に飲酒があったと、アルコールの影響で居眠りをした状態だったということでこの犯罪になりましたが、実際の法律の適用の問題を申しますと、アルコールの影響で居眠りをした状態で道路脇の電柱にトラックを衝突させたということですが、アルコールの影響で居眠りをしたということが明確に裁判の中で認定されているのかどうか、私は事件の記録を全部見ているわけではないのでわからないところで申し上げるのですが、気になります。人は居眠りをすることがあります。疲れていても居眠りをしますし、居眠り状態というのはアルコールの影響と当然に結びつくわけではないので、アルコールの影響で居眠りをしたという認定ができる状況だったということが、どういう事実関係でそうなっていたのいるのかが報道を見る限りではよくわからないので、そこはどうだったんだろうという気持ちがあります。皆さん方は法律の適用というところ以前に、だいたいお酒を飲んで運転しているということだから けしからんということは当然お考えでしょうし、そうおっしゃる方も多いと思いますけれども、法律の適用というのは非常に厳格です。アルコールの影響で正常な運転が困難になったというふうに言えるかどうか、この事件に即して言えばアルコールの影響で居眠りした状態になった、居眠りした状態ということになりますと、それは運転に危険であることは明らかですから、それがアルコールの影響で起きたことなのかどうかというところの認定が、そうだというふうに言えるものでなければいけないことにどうしてもなります。その点が報道を見る限りではよくわからないので、そこはきちんと審理されていたので、いてほしいと言いますか、いなければいけないものだということだけは申し上げておきたいと思います。被疑者被告人が刑事責任をもう争わないということになると、ともすればそういう科学的な分析はきちんとしなくてもこれで通ってしまうと、結論が争われることはないという安心感が一種の不十分捜査で終わらせられてしまうということにならないとは限らないですね。それは非常によろしくないことです。関係者が生存していないというような事件の場合だとか、いろいろ捜査に支障が多いケースが交通事故事件にはありますけれども、本件は被告人は生存をしています。ただ基礎事実を争わなかったということがあるということが言われているだけですので、事実関係の解明はさまざまな方法で、尽くされていたのだろうなと、そうであってほしいと、尽くされていてほしいという思いがあります。けしからんという声が、許されないという皆さんの心情が、その辺の捜査を曖昧にすることを許す発想につながってしまってはいけないということがやはりあるのだということだけは皆さんにご理解いただきたいところだと思っています。今日はここまでにしましょう。